CQ Ham for Girls。
7月7日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、今日は美優香さん、7月7日です。
いやー、ロマンチックな日ですよ。
ですよ。
1年に1度だけ織姫と彦星が会える日、七夕です。
うん、そうです、そうです、
ね、天の川ね。でも私なんかね、小さい頃から天の川が七夕の日に見れた試しがないような気がするんですよね。
わかる。なんでなんだろう。なんかお天気あんまりね、良くなかったり、どれみたい、まず見えないんじゃない、なんか明るくて。どうなの、
わかん、雲、あの、やっぱり星の名所とかに行ったら綺麗に見えるんですか、
う
ん、
かな
ね。え、うん、
だからちょっとなと思って見てみたいなとか思って
ね。え、
そういう見られる、何、天文台みたいなのね、
うん、
望遠鏡とかじゃないと見れないのかな、
天体望遠鏡みたいなね、
うん、
あ、でも多分周りにこう明かりがなくて星空が綺麗に見えるところだったら見えるかもしれないですよね。
かもしれない。だから山の上とかだね、あんまり
いいじゃないですか。
いいじゃないですか、綺麗だし ね、
ね、うん、星を見ながら無線を楽しむ時間もいいじゃないですか。
あとなんか、あの、よくさ、お星様もそうだし、あとお月様にこう向けてなんか無線やるやつもあるんだよね。よくわかんないけど、
お月様になんか当てるんですか。
そうみたい。それしてまたこうお月さんに反射して帰ってくるやつがなんかなんとかっていうのがあるんだよ。
なんとかって、お月様がちょっとこう鏡代わりみたいな、
そうそうそう、パチンパチン反射してみたいなことで、
そんなのあるんだ。
そんなのやってる人もいる。だからたまにお空に向けてアンテナ向けてるお家の人いるから、うん、それそれみたいよ。
衛星とかに当ててるんじゃないんだ。
じゃなくてお月様、
お月様、
うん、
面白い、
ね、面白いよね。まあ、そんな七夕のなんかこうエピソードで美優香さんあります？
私七夕、あ、三田さん、七夕の日ってなんかこう七夕だからって食べたりしました？
いや、何にも。ただおじいちゃんが近くの、うん、笹をね、取ってきてくれて、うん、これにね、なんか短冊つけたらいいよなんて、おじいちゃんが山から切ってきてくれたのはなんかちっちゃい頃覚えてる。
うん、なんかみんな飾ってましたよね、か、あの、玄関前というか、
そう
ね、うん、お飾りつけて、
そうで終わったらなんかそれを近くのね、うん、昔だったらもう本当に川に流しに行ったよね。
ああ、あの、川に流しに行く人と、あと燃やして天に返す人と、
あ、そう、
なんか地方柄なんですか。
うちはなんか川に流しに行ってた
ね、う
ん、
そう、私川に流しに行く人と火で燃やす人と聞きましたね。
そうなんだ、うん、ね、今だったから幼稚園とか保育園とかでは やるのかな
ね。それも今なんか本当の竹じゃなくてね、こう、何、人工的な
人工的な、
ね、うん、竹とかやっぱ枯れちゃったりとかするからっていうのね、あったりとかしますし ね。そして、あの、短冊の願い事も、あの、私たちがこう何々ができるようになりますようにって書いてたの、今子供たちの短冊見てると何とかが欲しいとか書いてありますからね。
あ、お願い事ね欲しいものを願い叶うなんだね、うん、お願いするのね、
ね、
う
ん、サンタさんじゃないからみたいな、なんか七夕だんだんサンタさんみたいになってきちゃったけどお願い事がみたいな、
夢を書いてよ、夢を
書いてよと思う
、ね、大きくなったら何々になりたいですとか ね、
うん、そう、なんとかを頑張りたいですとか書いてた記憶があるんですけど ね、
う
ん、
まあ、でもそうやってね、1年に1回ですからね、
うん、
なんかこう夢があるよね。
ねえ、
うん、
え、三田さん、今だったら七夕の短冊に何を書きたいですか。願い事。
いや、それこそ本当子供と一緒でね、無線機欲しいとか書いてお金が欲しいとかって書いちゃった夢がないねダメだね。はい、ということで美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、今日の曲は何でしょうか。
7月7日晴れ、ドリームズカムトゥルーです。
会いたくて会いたくて会えなくて、
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ドリカムで聞いていただきました。
はい。
はい。さあ、それでは今日も吉澤さんとつながっております。吉澤さん。
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんか吉澤さん、はい、お願い事ありますか？
あ、お願い事ですか？
はい、
お願い事ね、いっぱいありすぎて困っちゃうんですけど ね、
助手が欲しいとか。
何ですか？
助手
あ、アシスタント。
もうね、やはりね、ね、もうちょっとスタッフが増えるといいなと。
切実なお願いですね。願いですね。
本当切実なお願いですね。
はい、じゃあ今日もじゃあね、どんなお話になっていくのか楽しみです。はい、はい、今日はどういうことで、はい、
そうですね、今回ですね、6月23日放送からですね、CQ ハムラジオ2024年7月号、6月19日発売号の中からテーマを拾ってるんですが、
はい、
今日はですね、別冊付録がついてますので、
はいはい、
ここの中からテーマ拾いましょうか。
最近これ2ヶ月に一遍になったんですよね。
そうなんです。
1ヶ月先ね、
別冊付録は、うん、奇数号についてつけてますね。
はい、
でもこれから10月過ぎてからですね、11月、12月、1月は連続でつきます。
はい、おお、すばらしい。暮れですからね。
11月は無線機器カタログで、12月はカレンダーで、1月はハム手帳ですね。
はいはい、
毎年恒例の付録が待っておりますので、
はい、
それ以外の月は奇数号ですね。
はい、
はい、
じゃあ今月もその奇数号なのでついている、はい、ということで
奇数月号に付けさせていただいてます。
はい、
で今回の別冊付録のテーマはなんと FT8、
今流行りの、はい、おじさまたちに大人気、
別冊付録のタイトルが FT8 最新ガイド2024ということですね。はい、これが毎年、1回付けさせていただいてるんですが、
はい、
タイトルは似てても中身はガラリと違います。
やっぱり1年に今1回ってことでしたけど、もうどんどんどんどんいろんなものが進化してるんでしょ？
いや、そうなんですよ。でですね、前回は2023年の、
はい、
7月号。
あ、やっぱり同じく7月号なんだ。
ええ、うん、2023年の7月号で、FT8 セットアップガイドというのをね、
はいはい、
別冊付録に設定させていただきました。うんうん、じゃあなんでセットアップかっていうと、FT8 ってパソコンに向かって通信するんですね。
はい、
パソコンの中のに、セットアップしたソフトウェアで、を使って更新するっていう、そういう仕掛けモードなので、どうしてもセットアップが必要だということで、で実際にこれから始めるよっていう方はこのバックナンバーまだ売ってますので、
はい、
2023年の7月号、入手していただいてこちらでセットアップをやっていただければと思います。
まず皆さんそこのセットアップね、普通の無線機のように無線機買ってきてアンテナつなぎつだけじゃ FT8 はできないんですもんね。
そうなんです、無線機とパソコンつないでパソコンの中に、
うん、
FT8 を動作させるソフトウェアですね、
はい、
これを入れて動かさないといけないので、
そうですね、
ちょっとどうしても一手間、ね、必要になってきます。はい、じゃあなんで無線機に FT8 のソフトを入れ込まないんだっていう話もそういう考えも出てくるんですが
はい、はい、
これがいかんせんもう高度な、ね、仕掛けなもんですから、うん、あとはどんどん進化していくので、
うんうんうん、確かにね、
なんか2年前に買ったばかりの無線機なのにもうちょっと新しいのに対応しないよみたいなことになったら困るので、うん、まあ、そういうことはないんですけど、
うん、
そういうことを懸念して無線機の中には入れ込まないんじゃないかなと思ってます。
はい、 でも今皆さんが本当にね、盛んにやっているのがこの FT8 ということで、
はい、あのそうなんです。
要するに FT8 って主に大きなアンテナ立てられないけど無線自分の電波どこまで届いたのかな、そういう人となんか更新してみたいなみたいな感じで、もともとは始まったんでしょこれって。
これ元は
どうなんですか。
先ほどちょっと話出ましたけど七夕の話でですね、はい、月の話になって、
あ、はいはい、
月にこう電波をこう、はい、反射させてですね、そう
そう、はい、今言ってましたね私ね、はい、
元々はそれをやってる人たちの間で普及してった通信方式なんですよ、
うん、へ
え。月に当てて、うん、月に反射させて行う通信ってすごい電波が微弱じゃないですか。
あ、そうなんですか。あ、そう、はい、
微弱っていうかもうかなり弱い信号になることが多いんですけども、
はいはい、
もう耳で聞こえないぐらい、要は SSB とかモールス通信だと、モールス通信でもまあもちろんできるんですけども、
うんうんうん、
それよりももっと弱い信号でも通信できないかってことで、最初はそこで使われてたんです、
ね。あ、そうなんですね。
でそれをこの短波とか、要は僕らがよくやってる地上同士での通信に使ったらさらによく飛ぶんじゃないか、
うん、
届くんじゃないかっていうことで、それでどんどん進化していって、で今に至ってるんですよ。なので、
そうなんだ、
音が聞こえない、耳で聞いても聞こえないような状態でも、うんうんうん、実はパソコンの方でそれを聞き分けて通信できてしまうという、そういうような仕掛けなんですね。なので、あの、ちゃんとすごいよく飛ぶ設備を持ってる人はさらによく飛び、
うん、
あまりちょっとよく飛ばないんじゃないかなっていう設備を持ってる人でもなんか飛んでるなっていうことで、ですね、うん、結果を実感できるっていうところがすごい受けて普及してるっていう感
じですね。じゃあやっぱり今言ったように、いくら微弱な電波でもいいアンテナを立てたりして、高いアンテナ立てている人はやっぱりそれだけ電波届くから、さらに
そう
微弱な電波もキャッチできるってことなんですね。
そうですね。ですから、なんつうんですかね、あの、もう一歩先に、行けるっていう感じですね、イメージとして。
あ、よくね、
今までここまでだったんだけど、
うちの OM さんがですね、アパマンなんで、全く全然俺のは見えないよって言うんですけど、他の人は見えてる、見えてるって言って。
そうそうそう。
うん、それを言ってることなんですね。
そうなんです。ね、例えば、無人島から今度出てくるぞっていう、みんな更新しようぜって言って狙うっていうシーンがあるとするじゃないですか、
はい、
その時にもういい設備じゃないとダメだったのが、波の設備でも更新のチャンスが出てくるっていう、そういう効果を生むのと、あともう一つはですね、弱肉強食っていう単語、いいか悪いか分かんないんですけど、強いものが勝つみたいな感じの雰囲気あるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
で、例えば三田さんが CQ 出してたくさんの曲が呼んでて、
うん、
で、何十人かがいっぺんに呼んできたと、
うん、
そしたらどうしても一番強い人が目立って、
あ、目立っちゃいますね。そうですね、
先に更新するじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも FT8 の場合は、
はい、
呼んでる人が画面上にダダダダダっていっぱい出てくるんですよ。
ほうほう、はいはい、
ね、
うん、
例えば三田さんが CQ だ、FT8 で CQ っていう
したら、呼んでるよって人が、みんながダーって
呼んでるよって人がダーッとリスタートされる、
はいはい、
その中には強い人もいれば弱い人もいるっていうことで、
はい、
三田さんが誰を選ぶかっていう、
あ、こっちで選んでいいの？
いいんです。
いいんですか？あ、なんか順番で上の人にあれしなきゃいけないのかなとか思ったら、そうじゃないんだ。
そうじゃないんです。
へえ。
だから FT8 の場合は強ければいいっていう話じゃなくて、
うん、相手が誰を選んでくれるか。
そうなんですよ。
お
なので、今まで俺はどうせ強くないから呼んでもダメだっていうのが、
うん、
期待に変わったわけですよ。
そうなんですね。
見えてる、俺の電波届くと思うから呼んでみようって言ったら、うんうんうん、 そういうすごい強い人を差し置いて更新できちゃったりするんですよね、う
ん、ここの画面上ではそんな強いとか弱いとかってそんなにわからないもんなんですか？
いや、わかります。
あ、わかるんですか？
この人強いなっていうのは数字でわかるんですけど、
ええ、
数字でわかる強いのはわかるんですけど、いっぱい出た瞬間に、
うん、
それを見極めてこの人に選ぶかって言ったらそうとも限らないじゃないですか。
ああ、そう、確かにね。あ、この弱いんだけど頑張ってきて、この人にじゃあ呼んであげようかってなるかもしれないし、
ええ、うんうん、結構もういっぱい呼ばれると選んでる暇ないじゃないですか。
まあ、もうピッとかやって、
そう、とりあえず山間で、うん、うわ、もうこの人みたいな感じなんで、うんうん、
あ、じゃあちょっとそんなにいいアンテナの設備じゃないけど無線やって楽しんでらっしゃる方には夢がありますね。
夢があるんですよ。そこがすごいやっぱり受けてるみたいですね。
そこがやっぱりじゃあ人気の一つなのかもしれない、じゃあ
なんとなくこうチャンスは平等にあるっていう雰囲気があるみたいな。
あの去年のやつはそういったいろんな設定のお話でしたが、今年のこの2024年度バージョンはどんなことが内容的に書いてあるんですか？
去年出た 本をこの別冊付録、去年約1年前に出しましたけれども、はい、それ以降に変化があったこと、それと今ちょっと申し上げた誰にでもチャンスがあるような、
はい、
っていうようなことが分かる話とか、
うん、
あと運用上のテクニック、
ね、はいはいはいはい、
それがね、なかなか見応えがあると思います。
へー、
もう隅から隅まで読んでいただくと、
うん、
なかなかこう新たな発見があるんじゃないかなと思いますね。
うーん、うん、ね、あとやっぱりパソコンは昔は何でもいいよなんて言ってたんですけど、やっぱりパソコンもある程度いいやつの方が処理能力が良かったりとかするんですかね。
あ、 しますね。さっきちょっと申し上げた CQ 出したらいっぱい呼んでくるじゃないですか、
はいはいはい、
その呼んでくる人がまんべんなく表示されるっていうんですかね、うん、処理能力が低いパソコンだと、
はいはいはいはい、
途中で処理が終わっちゃうみたいな、そんなようなイメージですね。出てくるのに時間がかかるので、
うんうん、
時間切れになっちゃうっていう、そういうイメージですね。
ああ、そうなんですね。
表示がですね、これで更新に支障が出るっていうことはないです。ただ、いっぱい、すごいいっぱい呼ばれた時とか、
うんうん、
いっぱいこう表示しなくちゃならないっていう時に、
うんうん、
処理がのんびりだと、まあ、ちょっと全部表示しきれ
ない
か
な。ああ、そっか、しきれないか、うん、本当はもっと読んでたのに、この画面上には出てこないちゃったみたいな感じになるってことなんですね。
ちょっともたもたしてて表示しきれなかったよっていう、う
ん、はい、はいはいはいはい。
なので別にマシンが能力が低いとかで遅いとかでも問題はないですね。更新はできます。
うん、更新はできる。それがいかにそれがいっぱい出るか出ないかも、
そうです、
というのも関わってくるってことで、
すべてをもう見逃したくないっていうんでしたら、
うん、
全部処理できるような
パソコンもちょっと高性能、
用意して、
うん、
高性能な、まあ無線機高性能っていうのもあまり、
まあ、まあ、あまりですね、無線よりはアンテナなんでしょうからね、
アンテナとパソコンとあとはテクニック、
テクニック、
う
ん、
あるでしょうか ね
やっぱりね、いいものにはかなわないんですね。ね、ほら、やっぱりほら、将棋のね、藤井聡太さんも、すごいパソコン使って、AI で将棋やってるっていうじゃないですか。やっぱり、処理能力ですよね。
処理能力ですね。でも、人間がそれに追いついていけるかっていう問題もありますけどね。いっぱい表示されて選ぶの人間ですからね。
ああ、そうですね。うん。いや、そういったものからね、で、なんかね、あと、こういった、私たち実はこの前、茨城ハムの集いで、FT8 相談室っていうのをやってみたんですよ。そしたら、やっぱり、うちのね、この得意なメンバーが、一応、先生になって、そしたら、やっぱり、いろんな方が聞きに来て、なんか、ある程度はできるんだけど、ここができないっていうのは、なんかやっぱりポートの穴開けみたいなところとか、なんかどっかのチェックがやっぱり、入れるとか入れないとか、そういうちょっとしたところでなんか、 できないとこできないって言ってあるみたいですよね。
ありますね、いろんなソフトと組み合わせるとそのあたりの設定が複雑になってきますから、
はい、
そこで一個チェック入れ忘れたとかで動かないとか、うん、そういうのはありがちですよ ね。
だからそういったものをね、なんかあの丁寧に説明してたりなんかしてましたね、
そうです ね。
そうすると一人の方が説明聞きに来ると結構時間がかかって30分1時間かかって丁寧になんか説明してましたけど、うん、そうするとみんな喜んで、ああそうだったのかなんて言って喜んでお帰りになってね、
そうですね、うん、なかなかねそのあたりは一回ちょっとトラブルとなかなか解決できなかったりとか、ね、そういうのがありますから ね、
うん、無線のことは分かっていてもそういったパソコンのねちょっとしたそういった設定なんかのところは、ね、本当にパソコン詳しい人じゃないと分からないこともありますもんね、
ですがそんなに複雑なことしなくてですね、この FT8 を動かすソフトウェア一つと、あとログのソフトウェア、それを連携させる程度であればですね、そんなに難しくはないと思います。
いろんなことをやってそこで画面上でなんか
で
一緒にこれをやってあれをやってっていうと複雑になってきちゃうっていうことなんですね。
複雑になってきて、想定外の動きが出てきちゃったり逆に複雑になっちゃったりとかありますからね、もしもそういったとでなんかうまくいかないなと思った時はまたあの最初の方にこう戻ってですね、もう本当に FT8 のソフトとログソフトだけでやってみるとか、そういったようなところに逆戻りさせるのもいいかもしれない。
一番気にしてるのはなんかのパソコン上の時計のズレとかってやってますけど、
そうですね、それも ありますね。それ用のソフトも入れた方がいいですね。
あ、時計がズレないソフト、
そうです。
へえ、いろいろやっぱり一つやるのにも大変なんですね。
でもそれはだいぶもうノウハウが公開されてきてますからね、時計合わせのソフト1個入れて、であとハムログターボハムログっていうソフト入れて、
あ
と WSJTX または JTDX っていうソフト、この3つがあればなんとかできますので、
連携させてね、
で、あと無線機とは USB ケーブル1本でつなげられるような無線機を用意しておけば、
やっぱ無線機もね最近この FT8 がやりやすくなった無線機になってますし、ちょっと古いのだとちょっと操作が難しくなってきたりするんですよね。
ちょっと古いのですと設定項目が結構あのセットモードでこれ設定してあれ設定してっていう設定しなくちゃならないところが増えますね。
あ、そうなんですね。
プリセットモードとか、プリセットモードとか、そういうプリセット系の機能がついてるのもいいですよね。
じゃあできたら無線機もなるべく最新機種の方がやってはやりやすいかなって感じですかね。
そうですね、だから最近よく見かけるのが iCOM さんでしたら IC7300、HF 機ですとね、八重洲無線でしたら FT の710というのがありますので、これ比較、やはりあのお求めやすさもありますから ね、そのあたりが人気と聞いてます。
わかりました。
はい、
じゃあ吉田さん今週もありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、今日はちょっと FT8 ということで、ちょっと難しかったかな。
お空はお空でも七夕のお話ではなくて、
そうでもさっきねほら言ったあの月様に当ててって言ってたじゃん、あれってすごいこう微弱の電波だからってね、そこから何気なく話してたと今日繋がってましたね。
ねえ、不思議
ねえ、私たち何もわからないで話してたのに、
でもそうやって考えると何気に思ったことが意外なところに繋がってる、それもアマチュア無線の面白いところなのかもしれないですね。
なのでね、ぜひ皆さんね、という最近喋るだけじゃなくて、おじいちゃんたちの間ではねポチポチって言ってます、この FT8
かわいい、
マウス持っているだけなのよ、マウスでカチャカチャしてポチポチしてるだけ、
ポチポチしてるね、
そうなんですよね。なのでね、そういったものでね、こういったものもね、ほら喋りが苦手だっていう人もいるじゃん、 ね、
あとね、なんかちょっと声を発するのが難しい人とかね、風邪ひいちゃってもできるかな。
そうそうそうそうそう、ねね、だからそういう方はこういう FTA とかと、まあね、CW もありますからね。
ね、難しいから
CW そうそうそう、これ見てるだけでいいらしいから
気軽に始められそう、う
ん、だけど、うん、その見てるだけでも、その見ててあこれだっ ってピッてなんか押さないと。
反射神経も必要なんですか。
そうそう、なんかだから押しを遅れちゃうとダメらしいよ。
あ、じゃあもう若かりし頃早押しクイズで鳴らしたパシッて
、ね、そういう反射神経もね養われるし、ね、だからおじいちゃんにはたちには言ってるの、パチポチしてるのもいいけどね、たまには喋らないとね、あの喋り忘れちゃうよって、ボケちゃうよって、頭使わなきゃダメだよって。
お話ししましょう、せっかくだから。
ね、そうですよ。ね、お話楽しいもんね。
ね、
うん、うん。なんか、ほら、これはね、ほら、さようならとか聞こえたよっていう、なんか、信号のやりとりだけしかできないから、お話できないからね。
はい。
ちょっと寂しい不快だね、
うん。うん。
なので、たまには喋りましょう。はい。ということで、みゆかちゃん、この番組は、
アマチュア無線専門誌、CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は、
JI1KTI、原田みゆかと、
JI1BTL、三田香織でした。それでは皆さん、73、88、さよなら。